はい、ありがとうございます。
Thank you very much.
本当に主は私たちの弱さの中で働かれます。
The Lord works through our weakness.
私たちがうまくいかなかったなと思っている時に働かれているという。
When we think things didn't come out as we expect, God does His
work. いや、今日のメッセージあんまり良くなかったよって言ったら、実は後でいい報告を聞いたりすることがあって励まされます。
I get encouraged also when I finish preaching and I go home and I didn't preach very well, but then I hear good reports afterwards.
アメン。それが主の働きです。
That's the work of God.
では、御言葉を見ていきたいと思います。
Let's open the Bible.
前回ね、その続きですね。前回言ったって前ですけども、ローマ人への手紙の10章です。
Romans 10。
やっとローマの10章まで来たというところですね。10章の今日は6節から11節ですね。
Romans 10, verse 6。
皆さん、御言葉を受け取る準備はできているでしょうか？
Are you ready to receive the word of God?
植え替えてますか？
Are you hungry?
アメン。うなずいてください。植え替えてください。
If you are hungry, please nod.
アメン。はい、ではお読みします。ローマ人への手紙10章の6節から11節。
Verse 6 to 11.
しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死の中から引き上げることです。では何と言っていますか？御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。アメン。ではお祈りします。主よ、今日この御言葉の解き明かしをあなたご自身の口から聞かせてください。
Lord, help us hear the interpretation of your word from your mouth.
あなたの心を知ることができますように。
Help us, Lord, to get to know your heart.
御言葉を通じて私たちを養ってください。
Please nourish our soul.
またあなたを知る啓示がさらに与えられますように助けてください。
Please help us to receive you the revelation of knowledge of God.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
アメン。皆さん、聖書を皆さんどのようにして理解されてますか？
How do you understand the Bible?
まあ、普通はまあ読むときに素直に読めばいいんですね。
When you read the Bible, you can just read it simply.
まあ、時々あまり霊的になりすぎてね、変に解釈しすぎることがあります。
Because if you become too spiritual, you might misunderstand.
また自分の考えで読むときに何か間違って解釈してしまう場合があるでしょう。
じゃあ
自分の考えじゃなくて信仰的な考えならいいのかというと、そうとも限らないんですね。何かすでに知っているときに、それを基づいて解釈しようとするときに間違うことがあります。
If you know something already, if you try to understand the scripture based on your knowledge, you might make mistakes also.
この御言葉の意味はですね、ちょっと勘違いされることがあります。この誰が天に昇るんだろうかと言ってはならないという言葉が書かれていますけども、
私実は昔こ
う思ったんですね。
Before, I used to think this way.
誰が天国に行って救われるのかなんて言っちゃいけないよなと。
So I should never say that who will make it to heaven.
まあその考え自体はいい考えだと思いますね。つまり人を裁いてはならないということですね。
That means like you should not judge anybody like who gets saved or who doesn't get saved.
もうあの人はもう絶対死んだ人に対して、ね、あの人はもう絶対救われてないわって。
I'm sure that person is not saved.
まあ私たちどうしたら救われるか救われないかの基準について知ってますから。
We know how to get saved.
つまりイエス・キリストによらなければ救いはないわけですから。
There's no salvation except through Jesus Christ.
まあね、誰かに対してあの人は救われてる、あの人は救われてないって、まあある程度判断できます。
So, some ways you can make a judgment.
うん、だけどまあね、その人は実際死ぬ直前に信じたかもしれないし、よくありますね、なんか死ぬ寸前に、なんかそのなんかイエス様が現れて、なんか実は信じて救われて天国に行ったらいたみたいなね、そういうこともあり得るということです。
That person didn't believe all his life, but just before dying,
だから誰が天国に行くとか言ってはならない。
So you should never say who
っていうのはいい考えです。
That's a good idea.
でもこの御言葉は実はそう言ってるわけではないんですね。
But this scripture does not exactly say that.
これはあれですね、旧約聖書は新明記の引用ですね。
This is a quotation from the Deuteronomy.
新明記の30章の11節から14節です。
Deuteronomy
30の11から14ですね。
11 to 14。
私たちが聖書を読むときにそれに関連した箇所を読むというのは大切なことだと思います。
When we read the Bible, it's good to read the reference.
特にこの新約聖書というのは旧約聖書からの引用がたくさんあるんですね。
Especially the scriptures in New Testament many times are quotation from the Old Testament.
なぜなら新約聖書が書かれた当時、聖書というとそれは旧約聖書のことです。
In the days of New Testament, when they mentioned Bible, it was meant to be Old Testament.
この新約聖書の多くは手紙という形で書かれています。
Many of the New Testaments are written as letters.
つまりこのね、最初からこの旧約聖書のような聖書を書こうと思って書いたわけではなくて、この手紙として書いたものが、それが霊感を受けたものであったが故に、後にこの新約聖書としてまとめられたものです。
They were written as letters, but then they were inspired by the Holy Spirit, so they were added as a Bible.
ですから旧約聖書から調べることは良いことです。
So it's good to check into Old Testament.
というか書いてることが正しいかどうか調べる必要があるということですね。
And it's necessary to check.
まあ開かなくてもいいですけども、使徒の働き17章でこのベレアの人々が本当にパウロが語ったことが本当かどうかを熱心に調べたとあります。
We don't have to look into that, but in Book of Acts, chapter 17, the people of Berea were very diligent, and they were checking the scriptures to see if what Paul was saying was true.
ですから皆さんも私は語っていることが正しいかどうかちゃんと聖書で調べてください。
So please, about what I'm saying, please check into the scripture if I'm saying things right.
全力を尽くして間違わないようにしています。
I'm doing my very best not to make mistakes to preach.
アーメン。でもこれ当時の人を熱心に調べるってすごいと思いますよ。
In those days, the people were checking into the Bible.
当時の聖書ってスクロールですからね。
In those days, the scriptures were scrolls.
誰もがそんな簡単に読めないですよ。
Not everyone can read the Bibles easily.
もし個人で調べたかったらね、ユダヤ人のシナゴグに行ってどうぞ調べさせてくださいみたいなそんなことがあったのかなと思うんですけども。
If they wanted to check into the Bible, then they had to go to the synagogue to ask for permission to see the scrolls.
とにかく調べました。
So they checked anyway.
この新明記30章の11節から14節ですね。
Deuteronomy 30, verse 11 to 14.
はい、お読みします。まことに私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるわけではないので、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるんだろうかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる、できる。アメン、アメン。これは新明記においてね、神様がこの民にこの命令を与えた後に語られた言葉ですね。
This is a part of the scripture thatGod was speaking after God gave the commandment to the people.
ですからここで言いたいことは一言で言うと、もう必要なことはもうすでに語られているんだよと。
So what it says here is like whatever is necessary has been already spoken.
なんかもう天に登って遠くに行ってね、本当に苦労して何か奥義を見出さなければならないものではないということです。
It's not like you have to go up to heaven to receive a mystery of revelation.
まあ、地に下って、まあ、この場合海ですけどね、新明記では。海に下って何か取りに行かなきゃならないわけではないということです。
It's not like you go down, go beyond the sea to find something special.
つまり私たちに必要なことというのは、実はシンプルだということです。
What we need is actually simple.
2ヶ月ほど前に妻がナーマン将軍の話をしました。
2 months ago, my wife shared about General Naaman.
雷病を癒すために。
To get healed from the lepers.
もう彼は何かもうこのすごいことをしてくれると思ったんですね。エリシャの元に行ったら癒してくれるだろう。
He thought that the prophet Elisha would do something great.
何かすごい儀式をして。
To do by doing some
special ceremony. 彼が宣言したら癒されるに違いないともう決めていました。
Then he declared something, and then Naaman would get healed. That's what he thinks.
エリシャは会おうともしなかったんですね。
Elisha would not even see him.
そうでなくてもただね、もうヨルダン川に行って身を清めなさい、それで終わりっていうなんかそんな感じでした。
He said, "Well, go to the Jordan River and get take a bath, and then you get healed."
もう彼はバカバカしくてやってられないと言ったんですね。
He said, "Well, this is a foolishness."
だけどしもべは言いました。
But the servant said,
"もうすごい簡単なことじゃないですかって。
Isn't it a simple thing?
難しいこと言われたらそれやったでしょ。
If you are asked to do something difficult, you
would do it. 癒されるためならもういくらでもお金積みますっていう人います。
There are some people who would give any amount of money if they can get healed.
っていうかまあお金があったら そうしてでも治りたいもんですよね。
You really want to get healed.
しかし実際に言われたことはもっと単純なことでした。
But what he was asked to do was something very simple.
ね、やってみたら癒されたということですね。
And he did it, and then he got healed.
同じようなことです。
It's the same thing here.
私たちのこの信仰のために本当に必要なことはもうすでに語られているということです。
What we need for our faith is already spoken.
だから何か複雑なことをしなければならないわけではありません。
It's not like we need to come up with something complicated.
私たちはこのね、人間の成長というのは木の成長に例えられています。
The human growth is compared to a growth of a tree.
皆さん、植物育てるのに何か複雑なことが必要でしょうか？
Do you need something complicated so that the plants may grow?
植物育てるの得意な人いますか？
Among you, is anybody here who is good at growing plants or
苦手ですか？農業したことある人。
Are you good at it? Like, are you good at gardening?
田植えしたことある人とかいますか？
Planting, agriculture, are you good at it?
まあ実はね、こう言いながら私たち苦手なんですね。
Actually, we are not good at it at all.
だけどね、知ってます。それは実は難しいことではない。
But actually, it is not.Nothing complicated.
きちんと水を与えて、
Give water,
適度な温度で、
and keep the right temperature,
日光に当てる、
and let them receive sunlight.
それだけです。
That's all.
で、私たちが苦手というのは、
What we are not good at it.
それすらしたくないっていう。
We cannot even do it. We are lazy people.
なぜならこの植物そのものに成長する力があるんですね。
Because plants themselves have the potential for growth.
自分の芸術作品なら大変ですよ。
If it is your own artwork,
頑張ってそれデザインしなきゃいけないんです。
You need to design it everything.
なんかもう描こうと思って間違えたらもうそれ間違いなんですよ。
If you fail in drawing the line, then that's your failure.
だからこのね、自分たち何かを想像を生み出そうとするのは非常に大変なことです。
It's very difficult to invent something and create something.
けれどもこの植物にはもともと成長する力、エネルギー、命があるわけですから。
The plants themselves have a potential of life and growth.
ただそれをちゃんときちんと作動するようにすればいいだけなんです。
So you just have to arrange the environment so that this potential power may function.
聖書の言葉もそうですよね。
The words of the Bible is like
that. マタイの福音書13章を見ると、種まきの例えっていうのがあります。
Matthew 13 talks aboutThe parable of sowers.
この種が芽を出す、この種っていうのが御言葉であると聖書は言っています。
The Bible says, seeds are the word of God.
その成長させるには何か複雑なことが必要なわけではないんです。
There doesn't need to be anything special.
ただその種まきの例えではね、何か妨げがあった、茨があったりとか。
In that parable, there were obstacles.
イワシでね、土がなかったりとか。
Rocks.
何か妨げによって成長が妨げられるけども。
The growth is hindered because of the obstacles.
その成長そのものはこの神様が自然に与えてくださるものです。
Growth itself is given by God.
ですが私たちに必要なことはそんな複雑なことではないんです。
So what we need is nothing complicated.
神を愛することや、
Love God.
隣人を愛することや、
Love the neighbors.
単純なことです。
Simple things.
そして大事なことは、
So what is important?
この問題を取り除くことも大事ですね。
Important to remove the obstacles.
私たち、まあでも苦手だけどやってみてね、一度育てようとしたことがありました。
We were not good at it, but we tried to grow the plant.
水を与えて、日光に当てて、
we let the sunlight
come. 成長するんですね。
And they're growing.
やったーと思いました。
That we were so excited.
ところがある日突然枯れてしまったんです。
But one day, that plant.
なんでなんだろうと思って、
日光
を掘り返してみたら、
but then we just dig the soil.
土の中からなんか虫がうじゃうじゃうじゃと出てきて、
and when we dig the soil, there were like worms.
虫がついてたんだ。
There were so many worms eating up the.
例えるなら私たちの信仰の成長を妨げるものです。
Those things may hinder our growth.
だからそれを取り除く必要があるということですね。
So it's necessary to remove the.The hindrance.
つまりそれは心の癒しであったり、
that includes the healing of the heart,
この罪の許しを受け取るということですよね。
And receive the forgiveness of sin.
まだ誰かを許すことも必要ですし、
and it's important.
許される必要もあります。
Forgive somebody or to be forgiven.
まあそういうさまざまなことをしていくならば、
through doing those things,
自然に成長していくということです。
The plants will grow naturally.
でこのローマ人への手紙のこの9章10章の9節10節11節ですけども
Romans 10 verse 9 10 11
これよく救いのためのに用いられる御言葉ですね。
These scriptures are quoted for salvation.
人はどのようにして救われるんでしょうか。
How do people get saved?
もちろんマニュアルがあるわけではありません。
There is no such thing as
ですからね、こうすればこう、ここまで信じたら信じたと認められるとかそういうわけではないですけども、一つの基準としてこの御言葉は有効だと思います。
As one of the standard、
つまり
旧
説にあるように私たちの口でイエスを主と告白し、
Confess with your mouth the Lord Jesus.
でイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら救われると書いてあります。
I believe in your heart that God has raised him from the dead. You will be saved.
人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
So with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
アメン。ですから私たちはこの救い を受け取るためにこの告白するということが大事だということです。
So to receive salvation, we need to confess.
でもこの告白する前にまず信じるっていう段階がありますよね。
But before the confession, there is a stage of believing.
信じるというのはどういうことなんでしょうか。
What does believing mean?
まあ信じるというのは人によって基準は違いますね。たくさん信じる人もいれば、ちょっとしか信じれない人もいます。
Some believe a lot and some believe a little.
じゃあでもこの聖書の言葉が良いと思うことはこういうことです。告白するならば救われるということです。
If you confess, then you get saved.
つまりまだそんなにすごい基準には達していないかもしれないけども、
You may not have reached the place.
告白することによって神がそれを良しとしてくださるということです。
But by confession,God accepts that as a faith.
この聖書は言ってます。創世記の15章で開かなくてもいいですけども、このアブラハムは信じた、そして義と認められたとあります。
Genesis 15 says Abraham believed and he was justified.
何の行いもなければもアブラハムが信じたときに義と認められたんです。
Well, he didn't do anything yet, but because he believed, he was made righteous.
同じように私たちもイエス・キリストを信じたときに義と認められたということです。
In the same way, when we believeIn Jesus Christ, we were made righteous.
義とされるというのはつまり神の目から見て良しとされたということですね。
To be made righteous was like God sees that and God says.
その瞬間に私たちは過去の性質と決別したということです。
At that moment, we get separate from the old nature.
そして新しい性質を得たということです。
And then we have obtained a new nature.
ですから私たちの歩みは信じる前と信じる後で全然違うんですね。
So our walk is different from before and after belief.
あの信じる前からいい人っていうのもいます。
There are people who are good even before you believe in Jesus.
あのまあ日本人結構いい人ですよね。
Many of Japanese people are in that category.
まあだからなかなか信じないんですけども。
That's why it's difficult for them to
believe. まあ自分が正しい、自分はいい人だと思うからですよね。
Because they think they are good people.
でも信じる前は良い行いをしてもなんか正直者はバカを見るっていうようなそういう世界だったかもしれません。
But before receiving Jesus, you may have felt like you do good things, but you may not feel like you are rewarded.
しかし信じた後はどうでしょうか?
But after you have believed,
このローマの10章11節にこう書いてあります。
Romans 10, 11.
聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと。
Whoever believes on him will not be put to shame.
皆さんこれすごい言葉ですよ。
This is a great
declaration. この言葉は皆さん聞き流さない方がいいですよ。
Please don't let this scripture pass by.
この方に信頼する者は失望することがないんです。
Whoever believes on him will not be put to shame.
なぜなんでしょうか。
Why?
神様が全てを益としてくださるから。
Because God turns everything to work for the good.
ですから私たちは信仰によることであればそれを行うことができるんです。
So we can do everything through faith.
もちろんね、中にはね、ちょっと勘違いとかしてしまうこともあるかもしれない。
Sometimes we may have misunderstood something.
でも神様は私たちはこの信じるという姿勢を喜んでるんですね。
But God is delighted to see our attitude of faith.
ということは失望しないということなんです。
That means we are not to be
皆さんが何であれ信仰に基づいて行ったことは神様はそれは良しとしてくださる。
Whatever you do, based on the faith, and God accepts it.
つまりどういうことでしょうか。
What does that mean?
私たちは全力で信じることができるということです。
So we can believe God with all our heart.
それは普通の人間関係とは違うんですね。
It's not like a regular human relationship.
まあ人間関係の場合ね、まあどんないい人でもね、あんまりその人を頼りすぎるのは良くないですよね。
In any human relationships, we should never depend on that.The individuals or people
でも神様に対して私たちは全力で信じることができます。
But to God, we can put complete trust in
him. もちろんね、信じたことは必ずその通りになるわけではありません。
It doesn't mean that whatever you believe happens as you think.
私たちには理解できない人が知りようのない何か事情があるあります。
There are situations beyond our understanding.
けれども、私たちは決してなんかバカを見ることはないんですね。
We will never be put to shame.
失望することはないんです。
We will never put to shame.
これはもう本当に大きな約束です。
That is a great promise of God.
ですから私たちはもう本当に単純に信じることができます。
We can believe God in a simple way.
その時に神と共に歩み続けるということです。
Then we can continue walking with God.
この方に信頼する者は誰も失望させられることがないというのは、それは継続した信仰生活の中で体験していくことです。
Whoever believes on him will not be put to shame. That happens while we keep walking in the faith in him.
皆さんもそのように歩みを始められていると思います。
I'm sure you have started to walk in that.
ある人は信仰生活長いと思います。
Some of you have beenA Christian for a long time.
ある人は短いでしょう。
Some people have a new.
けれども、もしまだ体験していないのであるならば、
But if you have not experienced that,
それを体験し始めてください。
Please start experiencing.
この方を信じるときに決して失望することはないんです。
When we believe on him, we will never be put to shame.
だから私はこの安心してメッセージができるということです。
So I can share the message. In confidence.
これはどのようなところを通っている人であっても同じようにこの恵みが与えられているからです。
Because God's grace is given to all the people, no matter what situation you may be in.
そしてこの信じるというのは決心するということですね。
Believing is also deciding to believe.
決心の大事な2つのことがあります。
There are two things important for decision.
一つは愛することであり、
One decision is to love.
もう一つは信じることです。
And another decision is to believe.
決心するならば、
When you decide,
私たちはいつでも新しい歩みを始めることができます。
You can always start walking in a new way.
今までそのような歩みじゃなかったけども、
Maybe you have not been walking in that way before.
決心するときに新しい歩みをすることができるんです。
But when you decide, when you make a decision, you can start a new
この言葉を持って今日神様が皆さんに励ましを与えています。
And God is encouraging you with this scripture.
アーメン。ではお祈りいたします。
Let's pray.
ハレルヤ主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたの恵みの技を感謝いたします。
Thank you, God, for the work of your grace.
すでにあなたの御言葉が語られていることを感謝いたします。
Thank you that your word is already spoken.
あなたの約束を感謝いたします。
Thank you, God, for your promise.
どうぞ私たちの歩みを助けてください。
Help our walk.
何か複雑なことが必要なのではありません。ただあなたを信頼いたします。
We just want to believe you and trust you.
そして主にあって新しく信じ始めたい、新しい歩みをしたいと思うたちの上にあなたが大きく報いてください。
And Lord, please give reward to those who really want to put trust in you.
決心をするときにいつでも私たちが新しく始めれることを感謝いたします。
Whenever we make a decision to believe you, you are giving us a new life.
どうぞあなたの御業を成してください。
And Lord, do your works in our lives.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus.
Amen.
Amen.
Amen.はい、ではいつものように小さいグループを作って、分かち合いましょうか。